はい、こんにちは。このポッドキャストはゲームクリエイターである和健がゲストの方とゲームデザインの話をしてゲームデザインについて学んでいくというポッドキャストです。今回のゲストもアトミーさんです。こんにちは。
はい、こんにちは。よろしくお願いし
よろ
まし
くお願
す。
いします。今日何話そうかっていう話で、アトミーさんの方から
はい。
どういう話でしたっけ？
桜井正宏さんの、ゲームを作るにはっていう YouTube チャンネルが、あると思うんですけど、あれももう1年以上ですかね、経って、結構コンテンツも多くなってきたので、それに対して、共感するとか逆に、あんまりよく分かんなかったみたいな話があったら、面白いかなっていうふうに思って提案してみました。
ありがとうございます。はい、じ
は
ゃあ
い。
話してみましょうか。ていうか、セ
はい。
デックでこれがね、賞を取ってましたね、YouTube のこのコンテンツが2巻ぐらい取ってて、いや、素晴らしいっていうか、こんな、なんだろうな、こんなボランティアみたいなコンテンツ、こんなお金かけてやってて、凄まじいとしか言いようがないっていう、感じですけどね。
構中のイラストとかも専用に描いてて、本当にいくらかかってんねんって感じ。
ほう、ほんとほんと。いや、ね、利益になるわけでもないし、いや、凄まじい、すぎる。そもそも全部見てました？アトミーさんは。
そうですね、多分全部、
お、
ちょっ
す
と
ごい。
漏れがあるかもしれないぐらいの感じで、基本見てるはずですね。
僕は今回言われるまで罪 YouTube 状態になってたんで
それもそれでわかります。
思い出しては4個5個見るみたいなのを今までやってたんですけど、数えてみると多分80、いや60ぐらいかな、なんか罪になっていたのを今回で消化しましたね。
1個あたり5分くらいと考えると、300分、でも結構ありますね。
いや、けど倍速で見てるから その半分ぐらいの時間ではですけど、で、必然的にそのまとめて最近見た60個ぐらいの中から僕はこういくつか、ピックアップしてこういう話しようかなっていうのがあるんですけど、まずアトミさんの方からなんかこれが気になったとかありますか、この話が。
そうですね。じゃあそれでいくと、割と最近のやつ、結構最近な気がするんですけど、タイトルで言うと、ないやつをカンカンに高めるっ
や
てい
っ
う。
ぱり、いや、僕それアトミーさん言うんじゃないかなってすげえ思ってました。
ちょっとそれがなんで言うと思ってたかもちょっと気になるので後で聞きたいですけど、これとしては、結構これは共感するというよりかは意外に思ったっていう方の感想なんですけど、というのは特にインディーゲームの開発者とかだと、特にその SNS 時代なのもあるので、こまめに進捗を共有して、そういう反応をもらって、それで嬉しい気持ちになって、短い小さい、サイクルを回していって、ゲーム開発を持続的に続けましょうっていう方が、どちらかというとトレンドなのかなっていうふうに思ってたところで、この動画が出たので、確かに言われてみればそうだよなっていうふうに思ったんですね。で、ただ、これ、桜井さん側の方が、生存者バイアス的なというか、優秀だから成り立つんじゃないかなと思う部分もあって、つまり、わざと共有せずにとか、反応を見ずに高めるっていうのは、それまでモチベーションが続いて、ちゃんとないやつが上がり続ける人だから成り立つだなっていうのがあるので、これって本当に一般的に成り立つのかなって思いつつ、成り立つぐらいの人じゃないと結局続かないから、それはそれで正しいのかなって思ったり、しました。
いや、僕これは完全に人によるのかなって聞いてて思いましたね。いや、すごいわかるんですけど、このないやつをカンカンに高めるっていうのを、すごいよくわかるのが、その僕、コロナの前までは開発合宿とかよくやってたんですけど、2泊3日でゲームを作る で、まあ、最後発表するみたいなのやってたんですけど、仲間うちで。で、僕割と一応その僕運営なんで、なんか半日に1回ぐらいこう進捗報告みたいなのをしましょうっていうことでやってたんですけど、
はい、
僕割とその進捗報告であんまり情報を出さない方だったんですよね。っていうのはそれこそ、
はい、
それこそ内圧を高めるっていうか、最後の最終日にドドーンと、いやこんなん実は作ってましたみたいなのを見せるっていう感じで、最後に驚かせたいっていうふうに思うことによってモチベーション高まって頑張れるっていうのがあるので、なので情報を出さないっていうふうにまあしてやってるんですけど、まあそういうので分かる反面、やっぱりさっきアトミーさんが言ってたように、どっかのタイミングで出さないとモチベーションが維持できないっていうのも分かるし、それ以上に気になったのは、その一度も外に話さないままどんどん突き進んでいくと、自分しか面白いって思わないようなゲームが出来上がってしまいそうっていう不安感があるという、はい、だからそれは桜井さんがもう常に面白いゲームを作れる人だからこそ成立してたけれども、
はい、
もしかすると人によってはその内圧カンカンに高めて情報を取得していった結果、出来上がったものがすごいつまらないものになるみたいな可能性もなくはないのかなと思いましたね。特にインディーとか小規模だと結構そのマーケティングにお金を使えないので、そうすると結構バズりを重視して作る人とかもね多いと思うんですね。でそういう人なんかは特にその企画をその周りに話して、でその周りの反応を見て、あこのネタだったらバズりそうだなみたいなの判断して、でそれで作り始めるっていう人もいるらしいので、なのでもう完全にケースバイケースなのかなと思いましたね、この件は。
なんかその周りの人に話してバズるか確かめてからみたいなのを聞いた時に、あの芸人さんが滑らない話みたいなのをする前に、
はいはいはい、
楽屋で話してからみたいなのを思い出しました、
ね、ああ確かに同じような感じですね。
ただそれで言うと、その楽屋の話は、まあ、そのもうほぼ製品版を一旦聞かせてから調整すると思うんですけど、まあ、ゲームで言うとその思いっきり製品版出してから修正してっていうサイクルだとなかなか辛いというか、なんで、まあ、その辺のそのどこまで完成してから外側に出せるかっていうのもちょっとこう関わってきそうだなっていうふうに思いました。
確かに、まあ、それもやっぱりケースバイケースな気はしますけどね。まあ、バズり判定のためだけだったらやっぱりもう企画だけの時にもう外に出して反応を見るとかいうのはすごいいい方法だとも思います。
本当にバズるのが 100% って確信があるんだったら、バズったまんまその場でもう売ってますっていうか、今日発売日ですっていうのが一番まあいいとは思うんですけど、まあそういうわけにもいかないっていうのもありますし、まあなのでそういう意味でも、まあ、自分で売り出すインディーとしてはなかなかためっぱなしは辛いという、ところにはなりそうですね。
そうですね。はい。まあじゃあこの件はこんなぐらいにして。
はい。
じゃあどれにし、じゃあ僕順番にいきましょうか。
はい。
パラメーターをカッコでくくるっていうやつ見ました。
はいはい、見ました。
あれなんかカッコでくくってなんか文章みたいになってたじゃないですか、カッコの中が文章になって、その中に丸で数値を入れてみたいな感じになってて、あれあのままあれがデータになってるとしたらプログラマー結構大変そうだなっていうのをちょっと思いましたね。
あれ結構プログラマーはえって思う感じの動画でしたね、
話、
はい、
まあそのプランナーさんっていうかパラメータ調整側の効率を最高効率に持っていくのとしてはいいかもしれない、ただエンバグもしやすそうっていうのがありましたね。
まあ、なんか解釈というか文章としての正しさが割れるよりまだマシみたいなことなのかもしれない。
ああ、なるほど、なるほど。
文章としての情報量が多いことによるエンバーグリスクの低さの方が、うん、まあ、効用が大きいみたいなのがもしかしたらあるのかもしれないですね。
うん、なんかパースミスとかありそう、普通に。なんか文字解釈して、うん、ありそうですね、数値の部分取ってくるのミスったみたいな。うん、まあ、すぐ見つかるからいいのかな、すぐエラーで止まったりするから。パースミス
そうですね、うん、まあそのパースのとこでエラーだったらまだ分かりやすいのかもしれないですね、
うん、
そのエラーの中でもその見つかりやすいバグなら OK みたいな考え方あると思うんですけど、
うんうん、
そういう意味ではそれに頭ありそうですね、
うん、なんか変にパースしちゃって変なところを数値として取ってきちゃったりして意外と動くみたいになったら、
あー、なんかなんで動いてるのか分かんないみたいな絶対入れてる値おかしいのにみたいな、
ね、なんか文章の途中に数字が1個入ってしま
う、うんうんうん、
本当は取るべきじゃないところのとか、なんかまあ、うーん、心配しすぎかもしれないけど
まああれはその、うん、その書き方とかパースにするのに優しいかもありつつ、
うん、
そのまああのやり方で強烈に統一させるっていうのが結局は一番効果があるっていうところでは、
うん
う
ん
あるのかなと思いましたね、
うん、
その下手に表記揺れさせないというか方法を統一するっていうのが結局、
うん、
まあ使いやすいしバグりにくいっていうのはありそうですね、
うんうん、はい、まあそんなとこかな、うん、
うん、確かにあのちょくちょくその、うん、これはエンジニアとして見るとなんかおおって一瞬思うけど他の職種だと納得してるんだろうなみたいな、はい、
多分、あ、なんかそれで言うとやっぱり桜井さんの作り方って、
うん、
僕は特殊なんじゃないかと思うんですよね。っていうのは、まあ、前なんかの記事で見ましたけど桜井さんってその最終形がもう見えてて作っていくっていうそういう作り方をする、うんうんうん、だから
なるほど、
うん、なのでもう最終形が見えてってるのであればその企画者そのディレクターあの、まあ、桜井さんのその頭の中を再現するのを最高効率でできるようにするっていう風にその組織とかルールとかを全部作っていくのが理想形だと思うので、うん、まあ、そういう意味ではあのこういう作り方がまあいいんだろうなと。ただ全てのゲーム開発がそういう風になっているわけではなく全ての企画者が最初から最終形が見えているわけでもなく、
うん、
っていうか見えてもやっとした形しか見えてないっていうパターンの方が結構多いんじゃないのかなっていう気がしてるんですよね。
そうですね、う
ん、
エイヤーって作ってその後に、うん、ここが微妙だからこう作り変えるみたいな、
うん、
結構作って捨てて作って捨ててってする方が多い気がしますね、
うんうん、そのエンジニア向けの本でハッカーと画家という本がねありますけど、うんうん、その中ではその、まあ、プログラミングはその絵を描くことに似ているっていう話がありまして、それはその、はい、まあ、デッサンっていうか絵を描くときってまあ大枠まず描くじゃないですか。例えば 人物を描こうっていうときに例えば普通は目とか鼻とかそういう細かいディティールから描くっていう人はいないわけですよ。その、
はい、
まずは大体そのアウトラインをこうどういうポージングなのかこう、うん、アウトラインを書いてで徐々にあのディティールをこうね書いていくわけなんですよね、うんうん、だからゲーム作りも割とそういったところがあると思うんですよね。ざっくりと大体こんな感じっていうのを作ってって、はい、あ、そうしたらあここはこの仕様だとまずいからこうしないとダメだよねみたいなのが見えてきてなんかそのディティールができていくっていうパターンが、うんうん、で作ることが多いんじゃないのかなと個人的には思っているんですけど多分桜井さんは、はい、あの目から描ける人その目とかあの鼻とかディティールから作ったとしても完成させちゃえる人なんじゃないのかなと思いますね、うんうん、なんか絵描きさんでもたまにいますけどね
目から描いて顔のバランスがおかしいにならない人っていう
そうそうそう
イメージですね。
そう、いやしょこたんがねそうなんですよね。なんかよく アメトークとかでたまに書いてるのを見たりしますけど、目とかから書いて全体が整合性取れて書けてるみたいな感じだから、なかなか普通できないと思うんですけど、まあ、何か特殊な能力のある人はそういうことができる。なんでできるんだろう、不思議でならないんだけれど、なんか脳内のワーキングメモリが異常なのかな、脳内に全部収めておけるのかな、ディティールまで含む。
いやー、どうでしょうね。でもその全体を俯瞰するっていうのも最初からやってるうちずっとそういう職種でいて、かつ、まあ、とんでもない能力を持ってるっていうので、結局そこの能力がの経験値も才能も両方あるとああなるのかなっていう。
圧縮されていくのかな、徐々に、なんだ、ワーキングメモリー内に全部入れて考えられてるってことは、なんか、なんて言ったらいいのかな、チャンクって言ったりします。考えのひとまとまりが どんどん大きくなってきたのかな、今までゲーム制作を続けるにあたって。
なんかこう外枠から作るって言っても、一回その全体を作りつつも、例えば最初の1ステージだけは具体的に作ってみて、でこのステージいけるわってなってから2ステージ3ステージ増やすっていうことはあると思うんですけど、そのなんかこう1ステージ分だけ完璧に作るみたいなのが、1ステージ分だけもうのワーキングメモリーに乗っかっちゃうみたいなイメージかなと思いました。
それは何だろうな。普通の人はそれが乗らないけれどもっていう。普通の人は1ステージ乗せるので精一杯だけれども、桜井さんとかは1ステージを乗せた後に他のステージも脳内に全部入れて、こう俯瞰することができる。
その1ステージのこのなんだこのギミックをっていうのを工夫してディティールを詰めてる時に、この工夫とかギミックをつけると1ステージの後半のこいつと整合性が合わなくなるとか、初見の人は意味が分からなくなるみたいなのが起きずに、多分思い出せるとか一生考慮漏れしないみたいなな
るほど。
脳になってるんだと思うんです
な
よ
る
ね。
ほど。い
ずっ
や
と俯瞰した視点のまま奥まで、
ー。見えるっ
細部
ていう。
まで見えるみたいな、
ああ。
ずっとそのなんていうんですかね、またプログラム的な言い方になるとなっちゃうんですけど、コールスタック最初からずっと保存したまま下までいけて戻っていけるみたいななと
る
ころ
ほ
があ
ど
るんじ
ね。
ゃないかなっていう。
それキープしたまま深いところまでいけるみたいな。みん
で、
な
最
そ
初
れ
のメインル
を、
ープの呼び出しが分かってるまま下までいけるみたいな。
普通はそれ、コールスタック解放しないと次に行けないけど、もうそれもキープしたまま次に行けちゃうみたいな。
で、そのなんか、それはこうコールスタックってちょっと言い方をこれ続けていいのかっていうのはありますけど、そのずっと脳に入りきるっていうのはあると思うんですけど、この辺だけちゃんと俯瞰してれば戻れるみたいな、なんていうんですかね、ちょうどいい戻る場所みたいなとか、ここだけ俯瞰してればバランスは崩れないみたいなのもありそうですね。まあ、ちょっとありそうっていう想像だけで喋ってるんですけど。
まあ今まで話したのは大体想像で話してますね。桜井さんはなんかすごそうだっていう、その想像だけで話してます。一緒に仕事したこともないですし、制作出てきたものと、その語ってる言葉から推測するにきっとこうだろうという。
でもその完成形が見えてるだろうっていうのはちょっと同じことを思った動画があって、そのちょうどその動画で言うと「全員まとめて意図を知る」っていう回なタイトルがあって、何をしてるかっていうと、スマブラのそのキャラとかの監修をするときに、プランナーだけに、まあ、本来は言って十分ぐらいの監修を、本当にアーティストからエンジニアから全員集めて、その担当してるキャラクターの関わる人は全員集めて30人とか50人とかいる状態で監修をするっていう話があって、で、まあ、そうした方がそのちゃんと意図が伝わって進むので意外と良いんですよみたいなお話だったんですけど、いくらなんでもコストかかるよなそれっていうには
なるほど。
と直感的には思ったんですね。で、それってそれで広めたこう元々のコンセプトとか慣習っていうのが、まあ、後々ブレないから成り立つ んだろうなっていうのは思っていて、
なるほどね、
やっぱりディレクター側がうろうろしていると、
うん、
なんか言ってること変わってんだけどみたいになったりとか、
はいはい、
まあ、作り直しなんだけどっていうのが大量に発生すると思うんですけど、
あ、
まあ、結局それのブレがないから、えいやってみんなに共有して、みんなはそれに向かって作るだけっていう形が成り立つんだろうなっていうふうに思います、ね、な
る
ほど、
まあ確かにそういう面もある気はしますけど、まあただあれを話については僕は結構納得感があってそのなんでしょう、もしそんなになんでしょう、桜井さんがそういうなんでカチッとその最終形が見えているっていう人じゃなかったとしても、まあ僕みたいな普通の人だったとしてもなんでしょう、関係者には全員話を聞いてもらうっていうのはすげえは分かりますね。やっぱりその今までゲーム作ってきて、そのなんか途中でトラブルがあったりとか、出来上がってきたものがなんかちょっと違うものになってきたりとかあったりしたので、もういやだったら最初からやっぱりこうそのディレクターの意図を知っておいてもらった方がそういうミスが減るので、でそのミスってから直す手間と最初から伝える手間考えると、最初から伝える手間の方が早いっていうのはありますね。うん、そのコスト費用対効果で考えると、最初に知っておいてもらう方が早いっていうのはすごい思い
裏返すと、まあ、結構強烈に意思統一とか、そのコンセプトを共有するっていうのをしないと、
うん、
まあ、やっぱりゲームってその芸術っぽい部分があるので、
うん、
まあ、いくらでも個人間でブレるっていうことですかね、
うん、そうですね、それはそうだと思う、
うんうん、
なんかいや情報を伝えるのって難しくて、うんと、なんか、うん、人によっては、まあ、アトミーさんそうじゃなかったんですけど、一緒に仕事をしてた時ね、はい、こういう実装をお願いしますってこうでって言って、そのまんま実装しちゃう人がいるっていうか、まあ普通はそうなんですけど、けどそうじゃない方が嬉しいんですよね。そのっていうのは、そのディレクター的にはなんだろうな、これを実装してほしいっていうわけではなくて、その上の段階のなんだろう、最終的に言うと面白いゲームを作ってほしいが正解なんですよね。一番視座の高い位置から言うと。だからなんだろうな、それプログラマーとかに仕事発注してこれをこうしてほしいっていうな頼んでやってきた結果、全然面白くないものが上がってきたとしたら、それは僕としては不正解なわけですよ。面白くなっていないので、
うんうん、
なんでただなんでこう情報の伝え方として、最初にこうなんだ極端な話、面白いゲームを作りたいんだっていうことさえ伝えておいたら、なんかいい感じにやってくれるっていうのが一番最高の状態で、まあ、うんうんうん、さすがに面白いゲーム作りたいんだだけだと丸投げすぎるから、まあそれもうちょっとレイヤーがその下で細かくね分かれてて、より具体的にはこうで、さらに言うとこうで、さらに言うとこうでっていうのを細かい仕様をまあ伝えていくわけですけれども、
うん
うん、その一番末端の細かいディティールだけが情報として伝わっていってしまうと、面白くないものが出来上がってしまう可能性が結構あるので、うんうん、なのでより上位レイヤーのその話というか視点の話を事前に伝えておくっていうのは、その制作コストを下げる上で重要だなと個人的には思ってます。うんう
んうんうん、なるほどなるほど。
うん、
なんかその日報を書くおすすめみたいな動画で、
うん、
なんかこうちょっとつながることを言ってたなっていうのを思い出して、
うんうん、
その結構大規模なゲームになると細分化されていって、こう目の前の作業が非常にこう、うん、今何をやってるのかとか、どういう、うん、結局どういう面白いゲームを作ってるのか分かんなくなるっていうのがあるので、うん、ディレクターの日報っていう形で、こう結局全体の進捗がどうなってるとか、こういうことをやっていきますみたいなのをやると新鮮味が出て、他の人も働きやすいみたいな、まあ話があったんですけど、まあやっぱりそういうそのディティールとか一番末端の作業をしてると、根幹本来の目的を見失うっていうのはありがちだし、まあそれが そうじゃなくて、まあ、視座が高く、こう結局面白いのって何だろうって思いながら、まあ、作業できると良いよねってことに、うん、まあ、なるわけですよね。
うん、そうですね。まあ、だから視座を高めるためにもやっぱりディレクターから直接できるだけ多くの人に話をするっていうのは効果があるのかなという気がしますね。まあ、まあ話をまとめると、はい、じゃあ次どうしようかな。まあまあ同じような話でメテオスの企画書の話とかがあったんですけど、
はい、
うん、いや企画書の時点でもだいぶ出来上がっててすごいなって
、うん、まんまやんって思いましたね、あれ。いやもう最初からメテオスやんって思ってびっくりしましたね。
そんな企画書書けるんだったら、まあ作る方も楽だろうなっていう思いましたね。その右に行ったり左に行ったりがないから、
うん、
やっぱりこれこうしてみたいなのがほとんど起きないってことですからね。そう、
うんうんうん、
いや普通ないと思うけどな、ゲーム制作で、うん、
まあどっかでちゃぶ台返しは起きるっていうつもりで普段作ってます。
うん、そう、いやそうそうなんですよ。いや逆、あ、なんかゲーム開発以外、ゲームプログラマーが以外って
はい、
それない気がするんですよ。いやなんとなくのイメージですけど、
はい、
あの途中のちゃぶ台返しがあんまりないと思って作ってるような気がするんだけど、気のせいか、
うんうん、いやそれはそうだと思いますね、うん、というかこう、うん、なんか仕様書とか、うん、その設計書みたいなのが、うん、まあ、ガチガチにちゃんと作られて上から降りてきて、
うん、
まあ、作るっていう、その例えば何ていうんですかね、営業的にとかビジネス的にもういらんとか、うん、なんか、うん、そういう意味でのちゃぶ台返しは、
うん、
なんかよく愚痴られてるイメージなんですけど、
うん、
その作らなければ設計書と、
うん、
とか仕様書みたいなものが、
うん、
思いっきり反転するっていうイメージはないですね、他の、うん、IT というかプログラムだと、
うん、いやゲームほどちゃぶ台返しがある、なんだろう、制作物はないんじゃなかろうかという
気
が、
うん、
なんとなく、まあそこに甘んじてたらよくないのかもしれないけど、
ディレクターとしてはちゃぶ台返ししないように、
うん、
っていうところですけど、
うん、
でもまたそのこうなんていうんですかね、あの別にかもなく不可もなくなゲームが出来上がりそうな気もするんですよね、
う
ん、その
勇気がないと。それはそうだと思いますね、確かに、
はい、
見たことあるゲームが出来上がりやすい気はします。
うん、
まあ、なんとなくのイメージだと任天堂のプログラマーはこんなこともあろうかといっぱい用意してるっていうイメージがあるから、ちゃぶ台返し対策というかあらかじめ、うんうん、そうでしょう、そうなると思ってましたみたいな感じでも、今からそれ対応できますみたいな、
うんうんうんうん、
ある気がします
ね。普段そうですね、働いてて、うん、どうせこれにも使われるようになるから用意しとこうみたいな、う
ん、確かに、あ、それは素晴らしいプログラマーですね、はい、うん、
でもやっぱそれぐらいの方が結局、
うん、
まあ、面白いことにはなるんだろうなと思いつつ、うん、まあ、それをガン無視してくる最初から仕様書が書ける人みたいな、桜井さんみたいな人がまあ世の中にはいるという、
うん、そうですね、まあ、まあ、なんでしょう、多くの人は桜井さんになれないから桜井さん以外の方法を探してくるのがいいのかもしれないなとも思ったりはしますね、うん
うんうん、なんかさっきそのこうそういう全体を監修して、もちろん才能もありつつ全体を監修してとか、そういうディレクター的な立場がの経験もあるからみたいなことをなんとなくさっき言った気がするんですけど、
うん、
ただこう仕様書系の動画って桜、
うん、
井さんが携わったかなり最初 のゲームの仕様書からバチバチそのままのゲームだなっていう仕様書ばっかりで、
うんうん
う
ん、
やっぱそう思うとなんかやっぱ割と先天的なものなような気がして
そうかもしれない、そう、はい、確かに、
まあ、先天的というか、まあ、少なくとも、ゲーム会社に入るより手前、
うん、
まあ、生まれるより前かとかはともかくとしてっていう、
そうですね、少なくとも桜井さんはゲーム会社に入った時にはそれができるような人だったという、
うんうん、
ことで、ゲーム作ってるうちにできるようになっていったっていう感じではなかったです。
あまりないですね、
うん、
でそうなってくると何を学べば良いのかみたいな話になっちゃいますけど、
うんう
んはい、
いやまあちょっと気が遠くなるけど、まあ、桜井さんのような作り方をしてないゲームディレクターさんもいっぱいいるので、うん、 まあ宮本茂さんはちゃぶ台返しで言うですし、うん、まあそういうのでもゲームは作れると、はい、
うん
うん、
間違いなく今の学生とかは、はい、まあ、これが基本の教科書として学ぶと思うので、う
ん、確かに、
はい、その世代が就職するタイミングってどうなるんだろうな
って、ね、どうなるんですかね。なんか入ってみたら全然ちゃうやんみたいな。
なりそうですよね。
なんでこの人の言うことはなんだろう、全然どんどん変わっていくんだろうみたいな、
うんうん、
こんな人の元でやってられんみたいな感じに、
うん、
なるかもしれんね。そして数年してやっと、うん、あ、これが普通なんだみたいな感じになった。はい、他に何かあります？じゃあトミーさんの方から。
そうですね、まあこれはその勉強になりましたじゃなくてありがてえっていう話なんですけど、
はい、
あのデバッグは終わらないっていう、
あ、はいはいはいはい、
動画で、やっぱ作ってる側としてはあれすごい、そうですね、作る側に回ると分かると思うんですけど、
うん、
まあそういうそのゲームって結局そのプログラムなので、プログラムなのでっていうのがおかしいんですけど、
うん、
まあ組み合わせ爆発的にそのパターンが増えていくから、うん、いくらしらみつぶしにやっても終わらないもんは終わらないし、はい、
うん、
まあ、考慮どっかで考慮漏れはするっていうことが、まあ、あると思ってて、
うん、
でそれをこう広めてくれつつ、
うん、
でも私が言える立場じゃないんですけどねってこう締めるみたいな、すごいこう、
はいはいはい、
その辺のこう、まあ、言ってもらってありがたいなっていう感覚がありつつ、あの言い方のバランス感あるなって思いながら、う
ん、いやすごいっすよね、
この動画見ました。
バランス感っていうか、
うん、
いやあんな風に言える人なかなかいないと思うな、うん、
うん、
いや僕なんてね、普通にまあゲームなんだからバグなんてあるのは当然でしょっていう風に思っちゃってるけど、うん、まあそう思ってちゃいけないっていうことですね、まあ作ってる身としては、うん、
そうですね、
うんうん、
ただそれは想定して、まあ、本当の限界はあるので、
うん、
すみませんっていう感じですね。
そうですね、はい、ね、あとそうだな、僕あのパルテナの悪魔の釜の使用についての話が気になったんですけど、
うん、
あ、はいはい、まあ、僕パルテナやってないんですが、その、
はい、
悪魔の釜の使用自体はその話を聞いて、まあ理解をして、
うん、
その上でちょっと話を聞いてて、なんだろうな、ユーザー、そのあれは結局リスクリターンがあるっていう話ですよね、その、
はい、
悪魔の釜で自分で難易度を設定して、でそれでクリアできたらご褒美いっぱいもらえるしっていう感じですよね、うん、難しくなっちゃうけれども、うん、
はい、
けどそれちょっとユーザーとして嫌な面もあるなっていうふうに思ったんですよね。うん、っていうのはその自分で難易度設定したくないなって思ったんですよね。っていうのはあの向こうにすごい難しいって言ってもらって、それをクリアしてやったっていう風にしたいんですよ、
うんうん、
なんかそれで喜びたいっていうか評価してもらいたい、
うんうんうん、
ゲーム側に、
はい、うん、
けどその自分でその難易度を設定するっていうことは、その例えば10段階あるうち8とかでやったとして、けどなんか自分を褒めれない、それだと9とか10が上にあるからまだ、
うんうんうん
うん、なんかそれだとなんだろうな、ゲーム側のご褒美としてなんか納得がいかないっていうか、なんかゲーム側にお前すごいよって言ってもらいたいんだけど、けど8設定だったら9とか10があるから自分で自分を俺すげえなって思うことができないっていうのがあるので、まあもちろんマックスの10でクリアできる人はあの納得感あるとは思うんですけど、そうじゃない人が多いと思うので、
うん
うんうん、なのでまあ悪魔の釜の使用いいんじゃないかと桜井さんは言ってたけれども、そうじゃない面もあるというか、まあ、僕だったらちょっと嫌かもなって思ったってい
う、うんうん、
まあけど遊んでないからね、あんまり言うのはあれですけど、はい、やってみたら意外といいかもしれないですが、
僕も遊んでないまま喋るんですけど、
はい、
あの一番最初にプレイするときにその難易度設定を選べっていうのは僕も同じ気持ちになると思うし、とても共感するんですね、うん、なのでなんか自分でギリギリ自分の腕が届く範囲に人参を垂らすみたいな、
そういう感じです。
いや届くようにしたのは俺やんみたいな気持ちになるのはすごい分かるんですよね。で
その気持ち、
ただこれ、うん、そのゲームクリアをサイクルすると話変わってくるなと思ってて、
はいはいはいはい、
というのは一旦その自分の 手の届く範囲、まあ、目の前の1メートルぐらいにやって、うん、実際取れるのを確認した後に、
うん、
じゃあもう50センチ先に人参垂らそっかなってして、
うん、
するとそのまあ過去のクリアした自分との比較という意味では成長を感じられるので、うん、
あ、
まあ、そういう意味ではこうなんかループありきで考えると、まあ、いい、
あ、なるほど、
なんかちょっともうちょっといいのかなっていうふうには解釈してるんですけど、僕はそうどっちかというとそっち派というか、
あの、はいはい、
自分で難易度設定するの嫌派で、あの僕エルデンリング、
はいはい、
あんなに神ゲーと言われて実際神ゲーだと思うんですけど途中で折れてるんですけど、
はい、
なんでかっていうとその、はい、あの強いボスが来た時に、まあ、本当はオープンワールドでどこでも行けるから、
うん、
まあ、そういうこういろんな場所に行って自由に散策して強い武器を持って、うん、できて帰ってくるみたいなのがこうより自由で選択肢もあってできるから良いっていう風なのが一般的評価だと思うんですけど、まあ強いボスが現れた時にあの装備を上げに行くと俺のプレイヤースキルで勝ったことにならないじゃないかと思ってしまって、
わかる、
そのまま戦ってで、まあそれで結局折れてるんで、まあただのアホなんですけど、まあでもそういう人間なので僕も非常にわかりますね。
いやー、なんかそれあれなのか、特定の層なのかな、なんか
その、うん、特定の層ですね、うん、多分、
うん、全員が全員がそうなわけじゃないんだろうな。なんか、うん、僕とアトミーさんはカテゴライズすると似たような人種なのかもしれないですね、うんうんうん、それ
で。ただそのある意味そのフロムソフトウェアのそのないこうなんですかね、死にゲーと言われるゲームってもともとそっちの層を満たせるゲーム、
うんうんうん、
だったところをその、うん、エルデンリングみたいな形にすると、
うん、
そういう選択肢が広がってそうじゃない層も、
うん、
死にゲーを超えられるようになったっていう意味でこうキャップが広がったっていう風に解釈してますね、
うん
う
ん、
はい、
ちょっと話は戻って、その、ループさっきのループ前提だとあのいいんじゃないかっていう話で、その過去の自分と比較してそれより成長してるから楽しめる話で、
うんうん、
いやこの間つい最近ネット上で見たその格ゲーを楽しめるかどうかみたいな話だったかな、そのストリートファイター6が結構評判いいけれども、うんうん、格ゲーはゲームシステム的にこう積んでるんじゃないかっていう話で、っていうのはランクマッチやるとその結局ランクマッチでこう腕が上がるとまた強い人と当たってで結局なんだろう、また負けてというか、なんか成長を感じれないというか、やっぱり気持ちいい瞬間ってそのなんだろうな、雑魚敵を駆逐してる瞬間が楽しいという話ですよね。あの自分が強くなって雑魚を駆逐していると、まあランクマッチしてるとそういうことができないので、まあやる方法は一応サブアカを作ってあのゼロから始めれば一応そういうことはできますが、まあ基本的にはそういうことができないので、まああの何でしょう、格ゲー楽しめる人は結局自分自身の成長を喜べる人、なんか自分はこう今この部分が上手くなったなって、勝てなかったけどこの部分は上手くできたとか、なんかそういうところに喜びを見出せる人は格ゲーを楽しめる、勝敗ではなく、まあこれまあ、割と人生にも言えることな気はするんだけれども、
うん、
過去の自分と比較してその成長を楽しめる人っていうのはまあ強いよなという気はしますね。けど割と多くの人は 他者と比較してそれより上っていうことで喜びを得て、それをモチベーションに、なんその喜びでなんとかやってくっていう人が多いと思うので、まあ、なかなかその過去の自分と比べてどうこうっていうのでだけでやるのはもしかしたら難しいのかもとちょっと思いました。うん、
うん、 なんか対人オンラインゲームだと割とそういう傾向が、うん、まあ、強いと思ってて、
うん、
で、うん、一つそれで思うのはその、まあ、それこそスプラトゥーンとかもそうですけど、
うん、
ランクが高くなればなるほど、
うん、
ランクの解像度が上がるようになってるというか、
うんうん、
まあ、例えばだから X まで行くまでは、
うん、
C-A とかそれぐらいの大雑把なランクが設定されていて、
うん、
で X まで行くとなんちゃらパワーって言ってこう具体的な数値になって、
うん、
で500位まで行くとランキングまで出る、
うん、
っていうこのシステムが最近その大体の対人ゲームがその形になってきてるなっていうふうに思っていて、でそれってそういうそのなんていうんですかね、こう誰より上がいいっていうのの解像度を調整すること、ランクがあれの表現で調整することでごまかしというかみんなが気持ちよくなるようにしてるんじゃないかなと思ったりしてます。
はいはいはい、なるほど、ね、なるほどね。いや確かにそれはありそうですね。いやなんか話をしていてちょっとまた全然別のことを思いついたという考えが及んだんですけれど、
はい、
何だったかな、何を話そうとしたのか。
でもエッティシーそういうなんかポンポンこう違うトピックが浮かぶ時の方がなんか話としては面白かったりするというか、
そうですね、
まあ呪術つなぎになってる方が、
あ、
なんですね、トピックとしてはつながってなくてもポンポン思い浮かぶ状態の方が雑談とかは面白いイメージがありますね、そうですね、というつなぎをしてる間に、はい、思い出しました、
思い出しました。いやそのランクマッチとかって、
はい、
なんか比較的その難易度が線形な気がするんですね、難易度上昇が、
うんうん、
そのたけどその例えばまあマリオとかって、マリオのステージってその難易度ってジグザグに作るじゃないですか、
はいはいはい、
ジグザグに作るものなんですけど、まあ、徐々にこう、うん、1の1から徐々に難しくなっていってボスがいて苦労して、そうすると2の1になったらまたちょっと楽になって、
うん、
っていう、 こうジグザグになっていくんですけど、
うんうん、
ランクマッチってそれをこうコントロールするのがほとんどできないんじゃないのかなっていうのがあって、うんうん、だからそれがランクマッチの難しいところなのかなと、うん、まあそれを、まあ、解決策としては AI を使ってあのもう 対人戦やってると見せかけて実は AI と対戦してて、うんうん、なんかいい感じにそのなんだろう、たまにこう壁となる難しい人が出てきて、でその壁を越えた後にちょっと楽な人と何人か対戦させてみたいなのを AI が接待プレイしてくれるみたいな、
うんうんうん
うん、のがもしかしたら正解になるのかもしれないですけどね。
なかなか今は敵が AI だなって分かっちゃうレベルなので、
まあ、
あれですけど本当に分かんなくなれば、
うん、
全然それで人は幸せというか、
うん、
っていう感じはします、
うん、ハイパーカジュアルゲームとかね、もう何でしょう、 AI ですしね大体、
うん、
ほぼほぼ
なんか、うん、あたかも人かのような感じで、
うん、やってますからね、
うんうん、まあやっぱりその、うん、対戦ゲームだとそういうその内部的にはそういうパワーというかレートシステムがあって、
うん、
で近いレートの人同士を当てないとやってられないっていう人が入ってる限りはそうせざるを得ないっていうのがあるので、
うん、
まあ、どうしても線形というかその、
うん、
必ず同じレベルの実力の人と当たるっていうのが、
うん、そう
ですね、まあ、担保されていると思うんですけど、うんうん、そのそれこそ例えばそのスプラトゥーンで B プラスだろうが A マイナスだろうが、うん、多分ライブレートって全然階段上じゃないと思うんですね、
はいはいはいはい、
ただその B プラスから A マイナスへの昇格戦っていうものが、
うん、
みたいな昇格戦みたいなこうランクが上がる瞬間っていうのがの対戦ゲームにもあって、
うんうん、
なのでその内部的には線形なんだけど、あたかもここが、うん、あの切り替わるラインですみたいな風に見せることによって、うん、そのなんかテンションカーブみたいなものはジグザグっぽくできる、うん、っていう風にはなってそうですね。
なるほど、いや勉強になりました、うん、はい、じゃあちょっとまた話題を変えて、
はい、
ちょっとそうだな、いや僕が話したかったので、あの桜井さんアートの監修とかもしてるじゃないですか動画の中で、
はい、
あれがすごいなと思っていて、
うん、
なんかいや僕はアートに対して自信がないから、なんかここコントラスト高くした方がいいとかなかなか遠慮して言えないんですよね、うん、なんか
あのレタッチの動画ですかね。
そうそうそうそうそうそう、
はいはいはい、あれ思い出ましたね、
うん、
すごく、
うん、
僕も、
うん、あれなんでできるんだろうってちょっと思いましたね、うん
うんうん、
ついでに言うとフォトショの操作レタッチもなんか簡単そうに言ってるけど、そんなめちゃくちゃ簡単ってわけ
で、そんなそんなか10分でやりますじゃないがって思いながら見ましたね、
うん、
あれは、
うんうんうんうん、とはちょっと思いました。まあただなんかコメント欄に書いてたのかな、なんかアートやってる身からしてもその長いこと同じ絵見てると分からなくなるから、
うんうんうん、
あの言ってもらえるとありがたいみたいなのが、
うんうんうん、
あの動画の中だったかコメント欄だったかに書いてあって、
うんうん、
まあそれを聞いて、あ、じゃあ遠慮せずにちょっと言ってもいいのかなっていうのは思いましたね。
なんかプログラムはまだそのこれが正解っていう最終形が分かりやすいですけど、うん、アーティストというかアートはもっと青天井っぽい形なので、
うん、
そのなんかゲシュタルト崩壊っぽい感じになるだろうなと思いますね、
うん
うんうん、
まあ、あと桜井さんは昔からやってるから、そのどんどん絵に対する解像度が上がってきてるんだろうなという気がしましたね、
うんうん、
それこそ解像度が低い時からやってるから、別な意味で解像度が低い時からやってるからなんか解像度が高く、徐々に解像度が高くなったことにより、その何でしょう、いい絵を見極めるという意味での解像度も高くなっているのではないかという気がしましたね、うんうんうん、
なんかあとは最後の最後で、まあ、パンってこう、
うん、
最終形を見せられていいか悪いかっていう、
うん、
判断になると思うので、
うん、
なかなかそのもうちょっとこう最後のユーザー視点にはなりやすいとは思うんですね、
うん、
そのやっぱりずっと見ててではないので、
うん、
すごい純粋なユーザーが最後見る絵として、うん、まあ、見るってするとちょっとこう気持ちが変わるっていう、うん、まあ、単純にその、うん、それは桜井さんがすごいというより役割の問題ですけど、
うん、
はい、そういう意味ではやっぱりまあ、こうレタッチする側というか監修する側も自信、そういうところには責任があるし自信があっていいんだろうなっていうふうに思いましたね、うん、
なるほど、他にアトミさんからありますか、なんか。
そうです、なんとも言えないぐらいのトピックになってきたので、
はい、
一旦遠慮しておきます。
ああ、そうです、はい、じゃあ最後に1個だけ、
はい、
あの 3D ゲームでの 3D 酔いの話があったんですけど、はいはいはい、酔い止めっていう話が出てきて、僕は 3D 酔いする人なんですけど、かつてコールオブデューティーを、はい、まあ僕 FPS 全然できないんですけど、それこそ 3D 酔いするから、うんうん、けどコールオブデューティーがめちゃ売れてるゲームとして、まあ、日本でも紹介されるようになった頃によしやってやろうと思って、酔い止めを飲んでやってみたんですが全然効果がなかったという、はい、
うんうんうん、
はい、なんでまあもしかしたら酔い止め聞く人もいるのかもしれないですけど、僕には聞かなかったので、まあ、聞かない人もいますねっていう話ですね。はい、
なるほど。
はい、
ああ、
うん。
なんか、まあ、無理やり話を続ける感じになっちゃうんですけど、うん、
はい、
僕のその知ってるゲーム開発者の人は、
うん、
すごいカメラ、キャラ周りのカメラ周りみたいなのを触る人なんですけど、
うん、
自分がめちゃくちゃ 3D 酔いするから、
うん、
あの自分が酔わないようにゲームを作ると勝手にいい感じにカメラが滑らかになるみたいなことを言ってて、なんでこうカメラ酔いしやすいのが決して悪いわけではないというか、うん、やっぱこうテスターでバッカーとしてあるこう、
うん、
優秀っていうのもあるよなとは思いましたね。
そうですね、
はい、
いやーけど FPS は未だに、
うん、
まあちょっと悲しいですね、はい、
VR はいけるんですか。
VR で酔ったことはないですかね今まで、
うん、
まあ、そんなにめちゃやってるわけじゃないですけど、うん、スプラトゥーンも酔ってましたね、開発チームだった時。
うん、うん、
まあけどな慣れてきましたけどね、やってるうちに、
うんうん、だってなんかグラフィックの方の担当でした
ね。そうですね、まあ、まあけどその動かしながら見ることはそんなにないので
、まあまあまあ、
うんうん、はい、そんなとこかな今日は。
はい
はい、
はい、ありがとうございます。
はい、じゃあ今日はこんなところでありがとうございました。
ありがとうございました。